今夜も
アナログゲームナイト。
では、79回ですね、引き続き忠太郎さんにお話をお聞きしたいんですけど、はい、まあ、今回のその、まあ、こっちがメインの話で、まあ、テーマがテーマで違うので、まあ、回を分けるような形で話をしっかりしてもらおうかなと思ったんですけど、はい、ボードゲームを教育に使えるのかっていうテーマでお話ししたいと思うんですけど、まあ、このテーマを選んだ理由っていうのが、僕が前ツイッターとかでなんかその勉強の代わりはならないよって言ったら、はいはいはい、結構いろんな方からお叱りとかご指摘とかがあって
はいはい、はい、
議論をしたんですけども、うん、実際ちょっとまあこの話をしていただける方いらっしゃるかなってことで今回ちょっと忠太郎さんにお話をしたんですけど、はい、まあ、改めてもう一回、ね、この話をしてもらおうと思った、まあ、きっかけの一個である、はい、その肩書きじゃないですけど、はい、まあ、さっきは亀本 の、
そうです、ね、
あの代表の方でしたけど、うん、どんな方なのかって改めて、
はい、自己紹介を、はい、あの教育心理研究所という NPO で働いております、杉浦忠太郎と申します。
はい、
で今回は、うん、まあ、教育にそのボードゲームが教育に使えるかどうかというところなんですけど、うん、まず教育とは何かみたいなところの、うん、定義付けといったら面倒くさいですけど、うん、まあ、それはいると思うんです、うん、何が教育なのかというところで話は変わってくると思うので、うん、まあ、先ほどもちょっと打ち合わせで言いましたけど、犬がですね、うん、兄弟の犬とじゃれ合うのは、うん、遊びでもあり狩りの訓練でもあると、トレーニングでもあるわけですね。そう考えると遊びも勉強も一緒じゃないかっていうところではあるんです。全ての遊び、まあ、例えばその 2,3 歳の子が砂場で遊んでるっていうのはこれソーシャルスキルのトレーニングになるわけで、他の子とどうやって関わっていくべきかっていうのを身をもって学んでるわけですね。で、粘土でこれぐらい積んだら高くなるけどこれ以上やると崩れてしまうというのを学んでるわけですね。ただそういうのも学びと捉えるのか、もしくはその一番分かりやすいのは学校の勉強、読み書きそろばんとかのから始まって、その勉強のための勉強というかアカデミックスキルとかですね、そういうものを含め、そこだけ勉強というのかでだいぶ違ってくると思います、ね、塾だけでやることが勉強なのかというと、まあ、そうじゃないっていう人は多いと思いますし、その勉強だけできるけど何もできんやつが新入社員で入ってきたみたいな話はよく言いますので、まあ、そこら辺なんかどこを勉強というのかというのは変わってくると思います。
今回はどの辺の切り口からお話してますか？
そうですね、どの教育関係者の方も、まあ、ボードゲーム関係の方の話をいろいろ教育関係の方と話をつなげると、
はいはい、
まあ、教育には2つの側面があって、先ほど言ったその読み書きそろばんの、はい、スキル、アカデミックスキルの部分と、あとそのソーシャルスキル、社会的なスキルに分かれると思います、はい、大きく分けて。でその読み書きのところじゃなくて、ソーシャルスキルがボードゲームで、伸びるのは確実だと思います。いろんなことができるようになる、対人関係でいろんな能力が伸びるっていうのは皆さん知ってる人はもう分かってることだと思いますし、子ども関係の方はみんなそれを身をもって分かってると思いますので、これは、まあ、今更説明も必要ないかなというのは思いますね。相手の気持ちが分かるとか、論理的に考えて、あ、次はこう来るなみたいな、ね、そういうところも大事ですし、まあ、論理的に考えるのはソーシャルスキルと本当はちょっと分けなきゃいけないんですけど、そういうその、まあ、地頭が良くなるというのも あるとは思います。
人付き合いとか
地頭ですので、その人付き合いじゃなくて、その
もともとの
地頭、はいはい、そっちの方のいわゆる IQ が高くなるようなところですね。
単純に頭が良くなって
そうです、そうです。ボードゲームやると IQ が良くなるって言い切ってはいけませんけど、まあ、かなりそれはあると思いますので、あとその反対 そのソーシャルスキルのとこですね、社会性のスキルが伸びていくっていうのは他人と一緒にやるゲームであったらあると思いますので、それこそその まあ、嘘をつくこともありますし、あの交渉することもありますし、そういうのはあの例えば嘘をつくなんていうのは日常生活ではないわけですけど、
そうですね、
ゲームの中ではたくさんありますよね。であのまあ、あの今今日話題になるべきことは、
はい、
あの先ほど言ったその読み書きそろばんのところが上達するのかどうかっていうところになってことは思うんですね。いわゆる学校の勉強があのボードゲームで覚わるかっていうと、
うん、
あの不可能ではないと思うんです。ただそのそれ用 の, あの学校用の勉強に使えるボードゲームを作るとどうしてもつまらなくなるのはあるのではないかと。あの漫画に例えますと、普通の原作が、あの面白い漫画だとしても、まあ、例えばそのドラえもんがあの歴史を教えている漫画ありますね、教育用漫画、あれはどうしても原作に比べるとつまらなくなるわけですね。
そうですね、
そういう味付けは出てくると思います。どうしてもそうなっちゃうと。ただその純粋にボードゲームをやってって計算が速くなるとか、処理能力が上がるというのはあると思いますので、例えばそのモノポリをやって、そのお金を数えてますけどお釣りを渡すのが速くなる、そのサイコロを2つ足して、この数字とこの数字足すと11になるというのが即座に分かるようになるというのはあると思いますので、それはあると思います。そのスキルが上がるというかですね。で、能力が上がっていくっていうところで、トレーニングなわけですね。で、学校の先生が一番悩んでるっていうところは、その、これをやるっていう動機づけのところですね。どうやったら楽しんで興味を持ってやってくれるんだろうって思わせるところだと思いますので、その点ではボードゲームの抜群のその集客力じゃないですけど、子どもたちがやりたいと思わせる力は高いですよね。動機づけのところが非常に高いので、なんか授業の内容をボードゲームのアイデアを取り入れて、アレンジを加えてみるというのはいいと思いますし、それはボードゲームの可能性じゃないかなとは思いますね。
さっきお話ししましたけど、その勉強に寄ったというか、物、にしてしまうと、子供が構えちゃいますよね。これ勉強してるんだと思わせないような、
そうですね。
なんかその、なんかこう、人参食べて、分からないように潰すみたいな感じで、付加価値としてその何かが身につくってものであって、それをこう前面に出してしまうと、やっぱ子供は、あれですよね。で、分かると思って、次のドラえもんですけど、導入したことによって、どっちも動きがやってますよね。
そうなんですね。やっぱりそのボードゲームというのは作者の思いとか願いというのが必ずあるもので、それを計算が速くなるためにってやっちゃうと非常につまんないものになりやすいんですね。それを計算を楽しもう、やってるうちに身についていくっていうところにしていった方が子どもとしては受けばやっぱりいいわけで、まあ、先ほどもちょっと打ち合わせでお話しましたけど、今日本で、まあ、多分世界でかもしれませんけど、その教育に対するノウハウを一番持っているところっていうのは、一つはその企業名言ってみていいですか。一つはベネッセですね。
はいはい、
でもう一つはその任天堂だと言われてて、そのテレビゲームの会社がやっぱり教育のノウハウを非常に持っているというふうに言われてるんですよ。で、そういう何をやったら成功するのかっていう、何をしたら失敗するのかまず分かる。
はい、
最近はインターネット上で話題になってるマリオの一面をやることによって全てが学べるっていう話がありますけど、マリオの一面やることにまずやりたいと思わせることが教育の第一段階なんですよ。そこで、まあ、あんなやりたくないと 思わせるんじゃなくて、必ずやりたいと思わせると。で、実際やってみる。失敗したからといって誰にも怒られない、これ大事です。でもほとんどの教育現場でいまだにそれやっちゃう人いますし、お母さんはやっぱりなんでこんなの分かんないのみたいな、分かんないもん分かんないんですけど、
まあ、そうですね。
そうやってやっちゃうんですね。で、なんでできないのか自分で考えて、自分でこうやったらできるんじゃないかって創意工夫をしてやっていくのが本来の勉強なんですけど、 そのこうやってやるもんだっていう見本を見ればやれるようになれば、まあそれでいいんですけど、自分で考えてもやるぞっていうのはすごい自分の能力が高まってる時なんですね。そういう状態にいかにさせるかっていうのは教育現場では悩みだと思います。
なんか自分がそのゲームとかやってた時にこうやったら勝てる、勝ってるか負けてるかっていうのが分かる瞬間でやっぱゲーム分かってしまうと思うので、あ、俺このままだと負けるなとか、そうするとなんか自分 の, その流れてるものに対して自分の位置が確認できるじゃないですか。あ、自分は今こうしてるなっていうのはやっぱり大事なことなので、自分がその集団の中とか流れの中で どこにいるのかっていうのを把握するんでも、まあ、ゲームを使うっていうかその考え方だと思うんですけど、
そうですね、ゲームをやることってかなり考えてると思うんですね。その、まあ、話すとか聞くとかそういうのもそうですし、考えたり数えたり比べたり、全部その小学校で学ぶスキルなわけですけど、すごく使えるわけですよね。でゲームやってることによって、例えばその私職場だとその、まあ、字が読めない子もやっぱりいるわけですね。まあ、その学習障害と呼ばれるその、はい、字が読めない独自障害というのがあるわけですけど、そういう子にとって字が読めないなら、まあ基本的には字を読めるトレーニングをすると、でもう一つは、その例えば字が読めなくてもアイコンは見えるんですよ。イラストにすることによって分かるというのがあります。で両方の側面から攻めていく必要がありますし、何よりその子がカードのテキストを読みたいという動機づけになるわけですよ。それは大きいわけで、どんな字読めない子でもその子が野球好きなら、野球選手の名前を必死に覚えるんですよ。字読めなくても電車好きなら電車の名前を、駅名を覚えるんですよ。そういう動機づけのところでゲームは非常に使えるとは思います。その発達障害をお持ちじゃないお子さんに対してももちろん使えると思いますし、いろいろ使えるアイテムではありますね。
好きなことって覚えれますよね。
そうなんです、
耐えれますもんね。つまんないと思った時がやっぱ苦痛ですもんね、もうとか。
そういう状態を、なんて言うんでしょう、本当ルーチンによって、ゲームの始まりから終わりまでやってくれますので、そういう点では非常に有効なアイテムだと思いますね。
実際なんかそういう使ってるもののゲームとかあるんですか？
もうほとんど使えると思いますけど、例えばその何ができないかというか何をさせたいかによりますよね。例えばその計算させたいのか、そのカウントさせたいのか、そのによってやっぱり変わってくると思いますし、その字が読めない子とか字が読むのが苦手な子なのか喋るのが苦手なのかで変わってくると思うんですね。でその子の状態とその何をさせたいのかで変わってくると思います。逆に同じ方がお年寄り向けのゲームが人によって変わってくると同じなんで、その人の状態とその何をさせたいかっていうところによって変わると思いますので、うちの職場ではまあすごろく的なものもありますし、まあ、普通のカードゲームもありますし、一応何でも揃ってるつもりではいるんですけど、そういうこれが苦手なことからこれやろうねっていう観点もありますけど、まあ、まずは楽しむことの方が先なんで、これは
そうですね、うまく使えるというかやっぱ使い方が大事だと思うんで、なんかこうさっきも話しましたけど選択肢の1個だと思うので、それで全部がこう全員が全部がっていうわけないですもんね。
難しいですね。みんなで楽しもうとか、そういう時はいいかもしれませんけど、例えばそのプレイヤーがクラス全体が一つのゲームをやるというのはなかなか難しいと思うんですよ。限られてきますし、
昔は結構全員でってなりましたもんね。
ありましたよね。
最近やっぱ個人個人が多いですね。
私の現場はそのマンツーマンから少人数なんで、たくさんの人数は基本的にはないんですけど、でもまあボードゲームはやっぱりボードゲームの合ってる人数があると思うので、それでやっぱりやった方が展開としてはいいと思いますし、そのただそのそういう あの支援学級とかですね、支援級と呼ばれるところだと人数的にはちょうどいいぐらいの人数じゃないかな。ただそこでも能力的な違いがあるんで、そこら辺をまずその分かってないといけないというのと、あとその苦手な子に対してどれぐらいのサポートができるかと、ルールをバリアとして簡単にするとか、あの振り仮名打ってあげるだけでも大丈夫だと思いますし、あのそういうのがありますね。2人1組にやってやらせるのもいいかもしれませんし、まあ、そこもやっぱり何をさせたいのかが変わってくるとは思います。
なんかこう やらせてみようとか、はい、こうやってもらおうと思うときに一番気をつけることがありますかね。
そうですね、
ここにあると思うんですけど、なんかいくつかヒントがあればと思うんですけど、
はいはいはい、あの私の現場ではその、まあ、いわゆる、まあ、発達にデコボコのある子が来たりしますので、あのその子たちにとっては何が得意か何が苦手かをあの確かめながらさせるか、そして、あの一番大事なのは多分失敗させないということですね。あの必ずできるものを用意すると、例えばその山登りを想像してもらいたいんですけど、あの漢字が書けたっていうところが山の頂上だとしますね。そうするとあの厳しい先生、昔ながらの先生というのは、あの崖登りをさせたがるんですね。で、あのただその子供っていうのは失敗すると2度目やりたくないのであの正直登りたくないんですよ。でもそれでも登れ登れと言ってたくさんの漢字を書かせてますます山登り嫌いにさせてしまうんです。それやっぱり一番避けるべきことで、あの失敗させないんだったら山登りじゃなくてまずはその山歩きとかですね、ハイキング、まあ、崖登りはやっぱり絶対させちゃいけないの でハイキングさせて階段登らせて、階段も登れないならそのスロープにすべきなんですけど、その方が自然じゃないですか、
まあそうですね、
階段登るの難しい子に階段登れっていうのはリハビリならあるかもしれませんけど、基本的にはスロープ登った方がいいわけで、
安全ですもんね。
でそれでまず上の頂上上に行くとこういういいことがあるよっていうのをビジョンを見させるのが大事ですね。漢字書けるとこういういいことがあるよっていうふうに思わせて、でその周りの景色はとてもいいし、とてもいいことがあるよ、漢字を見るとこんなにいいことがあるよっていうのをまず思わせるのが大事で、そこのビジョンもないまま勉強をやってもあれだと思いますので、ちょっとあのボードゲームの話がちょっとずれてしまいましたけど、
でもやっぱそうですよね。なんかこうボードゲームやった時にルール説明して、はい、まあ、ルールはできても最後どうだったのかっていうのと、はい、勝利条件だったりとか、どこに向かっているのかっていう時も考えた時に自分だったらどうするかっていうのを選択したりとか、まあ、導くためのルールがあったりするので、だからそれはですね、やっぱそのゴールというか行くべき道をはっきりした方が、支援の方もそうですし、だいぶそうと思うので、何やってるか分からないっていうのが一番あれですね、
そうですね、
ロアリー席みたいにこうどんどん上がらされるってなって、それがいいことがあるよとしても、その道のりが厳しかったら、そのなんか対価じゃないですけど、はい、こんだけ来たらこんなもんか。
そうですね、であの上は楽しいっていうことが分かって、俺こっちのルートからも行けるよっていう子供に言わせたら、もうそれ学習意欲があるってことなんです。ゲームはそれ非常にやりやすいんで、簡単なルールじゃなくもっと普通のこのルールにしようよ、絶対俺できるからって思わせたら、もうそれあの二重丸だと思いますので、でもやりたい子はもう何て言うでしょう、あの山登り崖登りをすればいいことなので、難しいルールをですね、これもやってみたいと思わせれば、あのそれはもう何て言うでしょう、教育者の勝ちだと思いますし、あのお父さんお母さんもそういうふうに思ってもらえたらいいと思いますので、
熱意があるからこそ忙せがちですもんね。
まあそうなんですね。
上に行って言って、で何かこう成功体験だったりとか、何かこう自分が思っていることを伝えすぎると相手は混乱してしまうことになったりするので、なんかそれが鬱陶しいって言われるんですよね。人によってはなんかこうでこうでこうなんだよって言って、考えたい人もいれば言ってほしい人もいるので、一概にこうあのないと思うんですけど、自分のこのでも私は違うじゃんとかなってくるとあれなので、自分でその先の道を見つけられるっていうのが多分ゲームのいいことしてはあれですよね。
そうですね、その失敗をしないというのがまず第一条件であって、 でもじゃあ絶対失敗しちゃダメなのかっていう、そういうことではなくて、例えばそのヒッチハイクありますよね、あれ大事なんだそうです。ヒッチハイクをするという体験は、あれチャレンジのほとんどが失敗なんですよね。でもやるたびに失敗では ないというかそのチャレンジをしているのであって、あのヒッチハイクダメだったからといって僕はダメなんだみたいなことは決してないので、そういう失敗はたくさんするべきみたいなんですけど、その、まあ、そこら辺 の、 そのこういう時には失敗させない、こういう時には失敗するというかそのたくさんチャレンジさせるっていうそこの振り分けは大事だと思いますので、そこを間違えちゃうと大変かなと思いますね。言ってることがなんか真逆じゃないかみたいな思われるかもしれないですけど、でもそこのあのさじ加減というか、あのこの子にはこれが必要だっていうのはやっぱり一番知ってる大人が分かっててあげた方がいいと思いますし、その無理強いをしないというかそういうところはありますよね。で、あのチャレンジしたくなった時に背中を押してあげるというか、あのやれるよっていうふうに言ってあげるのは大事だと思いますので、
なんかこう理解をしてるというか楽しんでるというか、その成長してるあると思いますか、その瞬間を感じる瞬間とかってありますか。
ありますね、
どんな感じ、例えばどんな感じですか。
例えば昨日、そうですね、昨日やったのはあのボードゲームというか職場であの私なぜかデュエルマスターでやってたんです
よ。あ、そうですか。
あのそれで、まあ、子供とやってたんですけど、そういう時にその子供の成長というか、あのテクニックとかそういうことじゃなくて人格的な成長っていうかですね、その負けると悔しい、悔しいけどでも、あの言い訳してるうちっていうのは人間成長しないので、そこら辺に強くなるっていう、強くなりたいって思う、でそういうそのためにはどうすればいいかっていう努力をあって、そこはだいぶあのその子取り組んでる子に対しては良かったんじゃないかなと思います。その言い訳をしなくなっていく、で素直になってあの努力をするというのは良かったと思いますね。
結構思うんですけど、そのさっき言ったあのソーシャルスキルとか読み書きもあるんですけど、そのそれを伸ばすツールとしてもボードゲームあると思うんですけど、それってあの僕どっちか分かんないんですけど、足りないものを補うものなのかのがいいのか、それともなんかこう
得意な
あるものを伸ばすものなのか、どっちの方がうまくいくんですかね。
親というか日本人は、なんて言うんでしょう、苦手なところを補おうとするんですね。で、アメリカのそのそういう発達障害とかギフテッドっていうその、いわゆる分かりやすく言うとあの天才的な子を育てるやつですね。あれとかいいとこを伸ばしていった方がいいみたいに言うんですけど、日本人そのあのなんでしょう、あの RPG のパラメータの振り分けと一緒ですよね、
はい、
まさにそれです。で、あの組織がしっかりしていけば、あの自分の弱点は誰かが補ってくれるっていうことで、あの得意なところを特化していった方がいいです。シングルでダンジョンに入っていくなら、弱点をカバーしていった方がいい、そういうことになると思いますので、それも環境次第だと思いますね。
ああ、そうですね。あのね、オールラウンダーっていうね、あのトレボみたいな人がなかなかをスポーツするんですけど、やっぱりスペシャリストがなかなかその日本では最近はそうないですけど、まあ、なかなかでこう、
そうです
ね、理解されないというか、平均的でいう人がいいって言いますもんね。
基本的にはあのどっちがなんて言うでしょう、あの専門家として、専門家の方が儲かるか、オールラウンダーの方が儲かるかっていうと多分専門家の方が儲かると思うんで、大人になった時ですね、それはそういう能力を伸ばしてあげた方がいいかもしれませんね。
でどっちの伸び率が高いんですか、見てて。
あ、それは専門にやった方が伸びますけど、でも専門的なところっていうのはほっといても伸びますよね、ある程度は。そのサポートはしてあげるけど、あの自転車は自分で漕ぎなさいよっていうことだと思いますので、ですんで、そこのサポートも必要だと思いますし、最低限のとこはやれた方がいいぐらいのことを言っとこうかな。
抽象的なんですけど、例えばなんかこう読むとか、はいはい、言語がすごい、伸ばしている最中に、はいはいはい、他のやつがそのつられて伸びることもあるんですよね。
ありますね、
それは自分で無意識、そういう時が多分自分で無意識に勉強して覚える瞬間ですよね。
あの楽しい時の方が、あの物を覚えることはめちゃくちゃ高いんですよ、あの物を覚えようと思ったら楽しくないとダメで、気分が落ち込んでる時とか、さっきまで泣いてた子が猛烈に勉強しても基本的に意味ないので、あの楽しいことが第一条件ですね。それはどこの現場でもそうだと思いますよね。
あれですよね、簡単に言うとなんか焼き食いとかストレスで買い物すると、
はいはい、
なんかこう意外に来なかったりしますよね、やっぱこう伸ばしていく、1個を伸ばしていくっていうよりはその だ僕が思ってたのは1個なんか伸ばしていくスキルのボードゲームなんですけど、うん、全部平均的に補おうとして苦手なことを告白しよう克服するために、まあ、作っていくっていうのと、うん、そのなんか自分が数字が苦手な人とか多分僕もあったりするので、うん、やっぱできなかったりとかその失敗だったりするので、うん、そういう風に使っていく観点から見て、うん、その勉強の代わりになるんじゃないかって話は思ったんですよね。苦手なことをそのゲームでやっても多分苦手だろうと思うから、うん、その何かそのぜ伸ばしてあげるとか、うん、いいけどそういう意味で苦手な勉強にあったら塾に行くとか、うん、習字行くとみたいな感じで、うん、ボードゲームで補填する
そ
ん
な、
なんか期待できないかなとやっぱりずっと思って
る
んですよ、
うんうん、ただその数字の苦手な子の、うん、例えばその数字の苦手な子にその数字のゲームをさせるというところで、うん、じゃあ何が嫌なのかっていうふうに分けて考えると、その子は数字が苦手なんじゃなくて失敗した時に誰かに笑われるのが嫌いな可能性が高いんですね。その子に合ったレベルで、その子に合った数字のゲーム、まあ、あのレベルの低い段階になると思いますけど、うん、そういうゲームをやった時はこれ楽しいはずなんですよ、うん、能力がなくてもその子に合ったゲームは必ずあるわけで、うん、その子にマッチングしていればそこで楽しい現象が起こりますよね、うん、でそれをやり続けていけばそこの能力は上がりますので、
あ、そのままあれじゃないですか、あれですよね、なんかこう親がやっぱり子供だと自分の、ね、お小遣いが買えない、親が提供するものはちょっと高いもの高いものになっちゃいますもんね、
は
い
は
い、
それがですんで、あの、うん、さっきの崖登りの話なんですよ、子供がスロープも嫌がってるのに、いいからこの崖登りなさい、やればいいからっていう、お尻を叩くとで失敗というかずりっとずり落ちて痛い思いをしますよね。もう二度とやりたくないんですよ、崖登りなんて。ですね、やれることを確実にやるっていうのは失敗させないっていうことなんですね。でそれを繰り返して楽しいっていう状態に持っていった時にもう一回やりたくなってっていうのをやればいいんですけど、あのなんとか追いつかせようという親の思いがあるんですけど、親もですね、そのこの子にはまだ現状難しいことじゃなくて、あの2学年か3学年下に戻らないといけないっていうのをさせる勇気がやっぱり親になかったりすると、あの無理ばっかりして結局できなかったり、で結局その勉強っていうのはあの筋力育てるのと一緒のところがあって、そのなんていうんでしょう、あのメタボな人があのオリンピックの選手のプログラムをやっても
まあそうですね
ダメなんですね。まあ、そういうことですので、その子に合った実力、うん、で筋トレと一緒なんで、うん、無理すれば無理なことが起こるわけですよ、うん、筋力が一時的にあれになっても、うん、その強くなったとしてもあの長続きしないので、うん、あと金属疲労じゃなくてその疲労骨折しますので、うん、それは無理のないところ、あのこの子のにとってあの頭の筋トレどれぐらいが長続きするんだろうというのはあると思います、
うん、なんか以前あのカルテット の、はいはいはい、の話でもあったんですけど、なんかその誕生日とかクリスマスとかっていうところで物を与えるじゃなくて、なんかその時にあったものを与え続けていって、うんうんうん、やっぱりその自分も子供生まれてやっぱ年齢 の差があるものだとやっぱり休めなかったりするんで、うんうんうん、そのプレゼントとか考えちゃうと誕生日と主役したいけど、うんうん、その時に与えることによってそこで伸びるものを完璧に伸ばしてあげたいかなと思うんですよね、うんうんうん、
そうですね、
まとめてだとやっぱりずれちゃうんですよね、年齢が、うんうん、
あのこの子にとってこれが必要っていうのは年齢によってももちろんありますし、その子の発達具合などありますので、それはあの親にとっては楽しいことだと思いますし、分からない方はでも調べればそういうの調べれますね。今のような顔
なんかその戦隊もロボだったりとか、あれですよね、あのタバコをみんなで吸うとか、うん、最後に一緒に戦隊もロボットを持っていることによって、うん、なんかその子供同士でコミュニティが生まれるので、
う
ん、
この社会性
ってですね、いらないものと思うんですけど、本当にいるんですよ、やっぱりね、みんながあったりするので、
はいはいはい、それもその一つの勉強ではありますし、うん、その社会勉強だから何かやってみるっていうことですよね、う
んうん、まあ、だからその何かに課題に期待するとかもあったりもするし、うん、でこの間ちょっとあのラジオも話してもしたんですけど、そのやっぱり見えてる人とか大人がやっぱりこう自分の現場だったりとか子供をしっかり見えてると、それがいるかどうかっていうのが分かってくると思うんですよね。この間学童の支援員の研修会に行ったんですけど、やっぱりこのなんていうので後日談を聞いたりとかすると、なんかこう持ってって遊んだんだけど初日でカード破ったとか話もあったりするので、やっぱりこう話は聞いて持ってってもあの現場でやっぱり変化するものだと思うので、さっきね、あの小学校向けのルールで、はい、そのなんていうの 両方思うんですけど、そのものを、まあ、ものを使ってなんかこうルールが間違ってても、その場で成立すればそれは完成品だと思うんですよ、
はいはい
はいはい、そうですね。前のがガイスターか、はい、ヒューゴか、ヒューゴを学童持ってたんですよ、はい、ある学童持ってって、で全然ルールを一回インストしたことなんですよね。全然分かってないんだけど、うん、遊んで楽しかったんでルールをしっかり教えなきゃいけない立場、うん、ゲーム内でしたいとかだった場合はですけど、子供がそれを使って何かあるというのは、うん、やっぱりそのルールでいいことはね、計算したりとか、うん、理数コントロールだけど、うん、それを使ってコミュニケーションを取れないのは、うん、それとやっぱいいかなと思うので、うん、だからその課題な期待をしすぎると、うん、そのゲームを飛び越してその期待が子供に伝わるんじゃないかと思って、うん、なってくるとやっぱりダメなものになってくるし、でそのあんまりこう見え隠れするとなんかこうなんか物を買うときも商売って出てくる
ですよ、
ね、うん、で勉強出てくるとやっぱりこう、うん、あれかなと思うので、うん、難しいですよね、うん、その辺のさじ加減が、うん、提供する側としては、ね、
うん、あの勉強っていうのは本当はもっとすごい楽しいことなんですけど、うん、今のそのいわゆる、まあ、塾でたくさん勉強しなきゃいけないみたいな子にとってはそのそうじゃなくなってるところはあると思うんですね。楽しくてそれがその社会的に誰かが褒めてくれるから、うん、あの楽しい、あの認められてる、褒めてもらえるっていう部分もあるかもしれませんけど、本当はもっと違うところの、あの感覚だと思いますので、あの純粋になんかものを知りたいとかですね、あのこれをもっと調べたいとか研究したいっていう気持ちの方があのいいと思いますので、
やっぱりいろんなその支援員の方だったりとかあの支援児の方だったりもするんですけど、いろんなやっぱりハードワードですね、出てくるのが大変だったりとか、うん、そのボールゲームの話だとその対面で話をするっていうのと、うん、誰かと一緒にやるって言ったらそのネットのオンラインだったりとかあるんで、はいはい、そのテーブルの話ですけど、僕オンラインセッションやったことないですけど、僕がやった十何年前は対面が基本なんですよね、うん、今だったらオンラインやったしかなくて対面初って人もいらっしゃるんで、うん、やっぱりそのなんかこう誰かとやるっていうことがなかなか自分一人ではやり直せないというか、うん、修正の効かないそのゲームじゃないですか、うん、携帯ゲームとかだと、まあ、物語とかすごい切っちゃったりとか達成感が自分で終わってしまうんだけど、うん、全員で分かち合ったりとかもあると思うので、うん、はっきりその判断できるのも子供は難しいので、
うん、
この間なんか全然忘れますけど、なんかカップルでマネする会話が来てね、はいはいはい、なんか協力ゲームを買いたい彼氏と、はい、協力ゲームでダメって彼女が言ってこれ遅なのかなって言って なんかあったみたいで、うん、大人は判断できないですか、うん、できないとか、うん、
そうですね、人の違い、あの性格のあれは出るわけですよね。そこ
好き嫌いはやっぱり強要するんで、嫌いなものを強要するのはやっぱりダメだと思うんですよね、うんうん、なんか食べ物そうじゃないですか、なんか生コスとか、はい、もずくすとか、
はいはいはいはい、
ダメなんですけど、うん、まあ、トバとかその海沿いに買ったんですけどやっぱダメなんですよだから苦手なものをやっぱりこう修正しようと思ってやった時により苦手になってしまうのがあるので、うん、そういうところを伸ばしたい時に使うなんかポイントとかありますかね。
うん、あの苦手なものを食べるっていうのは大事なことなんですけど、うん、苦手なものを嫌いなままずっとなんて言うんでしょう、食べるのはそのこれ苦痛に耐えるから丸ってことは基本的にはあんまりないと思うんですね、うん、栄養素的に取らなきゃいけないからっていうのはあるかもしれませんけど、うん、あの非常にその苦痛を和らげる方法があるならそっちの方がいいですし、あの材料を切り刻んでなんかカレーに混ぜるみたいなですね、まあ、基本的にはそうだと思いますけど、あの苦痛を与えることが目的ではないので、どうやったらそれが食べれるかっていうその苦手意識をなくすことですね。今君食べたの生子入ってるよカレーに、生子って美味しいじゃんっていう風に思わせるかどうか、あとその味付けですよね。酢だから嫌いだけど、うん、あの焼き鳥のタレだ、あの焼肉のタレだったら美味しかったとか、
うん、
あの、あると思いますし、
ね、
そういうとこだと思います。
なんかその食べ物の例だったんですけど、はい、そういうのを分からせないでなんかこう入れ込む方がありますかね、ボードゲームとかで伸ばすこの観点で。
あ、なるほどなるほど。
分からせないでこう、うん、密かに入れるなんか秘策がありますかね、
うん、あのでもゲーム自体はたくさん揃ってて、うん、あのこれをやりたいから、例えばその数字のことをやらせたいから、あのこの大 足し算をするものはさせようとかですね、そういうところの単純な狙いでいいと思いますし、それをまず楽しいと思えるかどうかですよね。で、わざとちょっと年齢的に簡単なものを用意しておくとか、そういうことでいいと思いますし、あとはそのカードの枚、慣れてきたらカードの枚数を増やして、ルールを変えちゃうというところで、今バリアントでなんとかなるんじゃないかなと思いますけど、その何をさせたいかっていうのがやっぱり一番大事なところで、作者の狙いが基本的にはそこにあるので、それに沿ってやってしまえばいいんじゃないかと思います。それはで、こうやったらうまくやれるっていうのは、その現場現場によって変わると思う、子供子供によって変わると思いますので、まあ、基本的にはその無理をしないというか、最後の余韻として楽しかったっていうゴールがまず仕掛ける方がないとダメですね。なんて言うんでしょう、後味悪く終わるゲームほどやっぱり よろしくないのは
ありませんので、ハッピーエンドがやっぱりいいですよ、最後はね、負けても勝っても、
そこなんですね。ただその声かけの仕方だと思いますので、カードに、ゲームに勝ったことを褒めるんじゃなくて、これこれができるようになったのすごいじゃんって、周りの大人が言えること、で最終的にはその子供同士でもそういう発言が出てくることが、ね、ゴールだと思いますし、
結果ももちろんだけど、結果に行くまで その選択肢を褒めるわけだ、
褒めるところをまず大人が探さないといけないと思います、それが一番重要なところだと思いますし、こういうところができるようになったっていう、で同じようにその作業ゲーってありますよね、スマホゲーム
とか、 ね、
あれだと名前ですけど、なんかできるようになったのが一つでも発見できないとやっぱり成長にはならないので、でこれやるといつも褒められるっていうことでもいいですし、そういうところを増やしていくと、でもし成長してるかどうかを試したい場合は、それこそなんて言うんでしょう、計算ゲームをやるんだったら、その後にプリント1枚やって、3ヶ月後にプリント1枚やって成長かどうか調べるの
が
そういうことなので、そういうなんて言うんでしょう、成長は二の次でになってくるので、まずは楽しむことが必要だと思いますし、そのなんて言うんでしょう、スケベ根性を出さないというかですね、大人がよしよしこれでこうなるぞみたいなのは、ちょっと子供に見えてしまうとあれですね、いやらしい感じがしますので、
子供が学ぶ感覚と大人が学ぶ感覚もそうですし、だから自分子育てして思ったりもするんですけど、子育て経験がない状態子供のものがあったりする、2人目3人目だって言うと別に、そうなってるし、で子供の頃に経験したはずなんだろうけど、環境とかがやっぱり違ってくると、やっぱりその忘れちゃうというか、なんか違ってきちゃいますもんね。なんか数学で言うと、なんかその方程式を使うと解けるんだけど、この年代では使えないから遠回りしちゃうんですよね。
遠回りしちゃえばいいと思いますし、その環境とかそんなゲームと一緒で毎ターン変わるわけですよね。さっきまでこれが通じたのにな、もう意味ないじゃんみたいなのがたくさんあるので、その環境に合わせた最善のプレーをするってことだと思いますよね。
ここまで引っかかるゲームという感じですよね、があればいいですよね。そうしたら、なんかこうもう一回やろうとか、なんか負けても勝てもなんかもう一回やりたいと思うゲームですよね。それはなんかこう達成感だったりとか別のところにたまりますもんね、引っかかるものがあるってなってするんで、
もう一回やりたいと言わせるゲームは優秀ですね、やっぱり。それは
なんかやっぱりこう、ね、自分、負けることによって全てが終わりだっていうのがやっぱりその子供は思ったりするので、
コロナも言ってましたよね。
そうそうダメですよそんなのはって本当に、でもやっぱそうだと思うんですよ、やっぱ泣いちゃう、なんかね、泣いてもいいっていうのは、泣いちゃダメだよって言うんですけど、最近ここ1年間ぐらいで泣いてもいいなって思います、泣くゲーム中に真剣にやらないの方がダメだと思ったんで、そんだけ熱が入ったんだと思うと、なんか泣くぐらいの子の方が多分先がある
ますね、
やっぱりなんか感情が出ますね、人がね、
必死になってやってるっていうね、こんだけ頑張ってるのにっていう、報われない時もありますけど、でもなんて言うんでしょう、そういうところで自分に何が足りないんだろうって言って、 あの人の真似をしたりとかですね、そういう努力をするのが大事な時もあるでしょうし、あのそういう本当に本気で考えるとそういうことだと思います。
今後もじゃあそういうボードゲームを使っての、まあ、展開というか支援を続けていかれるんですね、はいはい、
職場でも取り組んでますし、あ、まあ、増えてますね、取り組む時間的には。あのソーシャルスキルが伸びるというところもありますし、その基本的な、空間認知能力とか知覚 の、 あの能力を伸ばすにも、例えば図形のゲームにはあの非常に使えますし、まあ、あの国語や算数に使えるゲームもないわけじゃないので、それは利用していきたいですし、なければ本来作っていくべきなんですね。学校の先生も本来は作っていくべきなんですけど、学校の先生はなかなかそういう時間がないので、まあ、そういうゲームが利用できたらいいなと思いますね。
導入するというか、子どもの周りの環境だったりとか、大人の理解がないとやっぱり難しかったりしますもんね、場所の理解がないと。なんかこう1個がダメだと全部ダメだとかいう考えにやっぱなりがちだったりするんで、なんかこうもあれ、リスクコントロールとかってどんなゲームがあるじゃないですか、でやっぱりその全部を包括するのはやっぱないですよね。でもやっぱ包括したかったりとか、ありがダメこれがダメっていう人だったりするんで、そういうのでちょっとなんかこう好奇心、チャンスを逃すのはあれかなと思うんですよね。と上本さんの話もそうだし、僕もゲームかそうなんですけど、なんかちょっとずれますけど、僕はその月曜日の夜にそのゲーム会やってたんですけど、マネスさんにゲーム持ってってもらって、なんかお寿司を買って感覚でゲーム買ってくるみたいで、でやっぱ子供が遊ぶゲームをそこで買ってお土産に買っていけるような環境があるかなと思うので、いろんな環境がやっぱりあると思うので、そこがね、それをどう使うかっていうのがうまく使えないし、好きなものが好きなら好きであればあるほど、なんかこうそれがうまく使いざらないますもんね、熱で。これ本当にこれでいいんだよっつって、はいはいはい、子供がなんかアニメ映画みたいなパトみたいな感じで全然わかんないんだけど、熱は伝わりやすいなるので、どこもだからそのボードゲームは15、6年はありますけど、これなんかこう続けるために何かをしようと思うことで、こういうラジオだったりとかもそうだし、なんかこうできないかなと思ってて、やっぱりその今日お話を聞いた内容というのがやっぱりこうなんかその免罪符になるというか、ならいいよけどダメだよって言って、なんかそのパソコンのゲームだったりとか、その携帯ゲームの良さはあると思うんで、敵味方ではないと思うんです
よ。そうですね、
でどっちもいいところもしれないところもあるので、だから一概にそのボードゲームは よくってそのあるよって言って入られると、多分その失敗すると思うし、失敗期待の大きい人が増え続けちゃうと、それの落胆というか落差で、そのせっかく盛り上がってたところがあると思うので、うん、まあ、ちょっともうちょっとなんか、まあ、おもちゃはおもちゃというか、ゲームはゲームだと思うので、そこで行ってそこで何があるのかなっていうのを、その親が見てあげるっていうのがあると思うので、これをね、いろんなものがあったの、全部ね、あのいっぱいゲームあるんですけど、いろんな時にいろんなゲームがあるみたいな感じで、いろんなものを用意してあげた方がいいかなと思うんですけど、ね、何がどういうか分かんないし、意図しないものが盛り上がったりするんですね、みたいな。
ああ、なるほど。子供の成長っていうところで、なんて言うでしょう、その中の一つとして遊びが本来あるわけです。子供が成長してくれないと遊びを与える意味もないわけで、何をしたら成長するかっていうところの一つとして遊びがあって学びがあるわけです。で両方兼ね備えた真ん中のコアな部分というのが一番子供のためになるゲームであって、そのやっ遊んでみて楽しかったけど全然成長しなかったっていうのは、あのスマホゲームの作業ゲーと一緒でつまんないものだと思いますんで、そこを狙っていくことが大事かなと思いますね。
だからそのこう社会環境だったりとか、そのドイツゲームだと分かりやすいものがあったじゃないですか、でなんか人生ゲームってあるじゃないですか、人生ゲームってあれ勝利条件ってちゃんと働いて子供の出しとかじゃないですかなんかこう、なんか社会の、日本のこの家庭じゃないですかねいくらお金稼いでも結婚しなかったらダメだよね、感じで、なんかこう日本が作った社会性みたいなものがギュッと詰まったものでもっと好転していくゲームがあるっていうか、ね、まあ、その時点でも面白いですけど、思うとあこれが日本なんだっていう、
日本の種類ですよね
本当に。だから3、4年前やった時に、友人とやって1位でゴールしたの、1人がフリーターで職転々としたんですけど、最下位だった、最後 3位に入った人が結婚して子供生まれてたから1位だったんですよ。それをなんか落とし込んでる感じがして、なんかこう子供の子は楽しめたのにいいと思って、なんか辛いなと思って、なんかこう国民がなんか詰め込まれてるようなゲームがもっとなんかこう出るといいかなと思うんですけどね。
その価値観がやっぱり人によって違うっていうのがあって、
日本の価値観が人生ゲームにはガッツリあると思うんです。しかも何十年前の価値観が
そうですね、変わりません
それは。
なるほど。
なんかあって、そのやっぱりドイツのゲームとかヨーロッパだったりとか、まあちょっと何回か同じですけど、韓国とか台湾とかそのアジア圏内のゲームとかっていうのがやっぱりその同じアジア人としての感覚が良かったりするので、自分のやっぱ感性に合うものが出てくると思うので、やっぱり入ってくる量も多いですしね。やっぱり実際に使ってみてこう親に見てほしいんですよね、子供が遊んでる姿。だからなるべくその最後まで学校にいるようにしてますし、親が遊んでる姿を見てもらうのがいいですし、まあ多分その遊んだことによって欲しがったりとかするのは多分欲しがって困るとかっていうのは多分少数だと思うので、でそういう姿を見せるとかあるので、その子供の見せれないとか見えるのがあるので、何かを引き出せるんですよね。まあ、だ大人の思い、子供の思いっていうのは自分が忘れてしまった思いなので、気づかされるところがやっぱ多いですよね。そんなことでじゃなかったな自分はと思うので、一生懸命やっぱりコミュニケーションを取ろうとしてくれた親でもあったので、
なるほど、
いろんなのを買い与えてくれて、UNO が流行った頃に UNO をずっと前がやったんですよね、ずっとで、なんかそういうのもあったのかなと思うし、なんかあとありますか。
そうですね、最後の、はい、なんて言うんでしょう、先ほど その漫画の状態に似ているところはあると思うので、教育に使えるかどうかというのはまだまだ発展途上だとは思います、このジャンルは。ただその先に教育ありきじゃなくて、その楽しみながら学ぶっていう、楽しむっていうのがまず最低条件としてあって、やっぱりそれが一番効率がいいんだっていうところですね。それがその分かってきたので、どんどんそれを進めていかなきゃいけないと思います。で逆効果なことはやっぱりやらない方がいいですし、そういう点ではボードゲームは一番使えるソースだとは思いますので。
でもまああれですね、自分に牙を剥く場合もあるので、ちゃんとその分かった方がいいですね、多分。
あ、そうですね、違うゲームをずっと楽だからやっててっていうのは良くないので、
やっぱりだから好きだからこそやっぱ勉強が必要だと思うので、好きだからこそできると思うので、なんかこう自分が苦手なことも得意になったりもするので、実際こう子供と遊ぶってことがそんなに得意じゃなかった時期もあったりするし、対人関係もそんな得意じゃなかった時期もずっと順風満帆に、なんかこうなんかこの間昨日職場で言われて、なんか結構ポジティブな思ってらしくて、そういうポジティブ欲しいよって言われて、いや違いますよって自分が
そうなんですか。
そうなんですよ、なんかあったりするんで、なんか自分がなんかこうを表現するというか、自分が交流するものとしてやっぱりゲームがあったりとかするんで、子供もそれによってなんかこういろんなものをね、得てくる可能性はあると思うので、結構僕人見知りなんで、
そうですか。
初めに言ったけど、そうなんですよ。だから、あって苦手だったんですけど、やっぱりこう必要に駆られてやっているところもあったので、ずっと今ではその苦手はまあ半分冗談半分報告できますけど、まあ出さないようにしてますけど、やっぱりこう苦手だからこそ、大人だからこそ苦手な環境に行ったりとか、子供と接するのも特になかったんですけど、まあなんかこう得意になったというとおこがましいですけど、どうした方がいいかなと思うのを考え出したことは、やっぱその子供に対して真剣に向き合うことだし、自分は子供生まれたので、子供がこう、まあ、1歳になってどんどん寝たときに、自分もやっぱり勉強しなきゃなと思うので、で勉強もそうですけど、例えば学校の読み書きもそうですけど、社会人になった後の資格取得って頭入るんですよ、人に駆られてるので、なんで頭に入りやすい環境ってあると思うので、子供だからこ その遊びに飢えている、楽しみに飢えている環境で、それを導入していくのは、やっぱ刺激になるんであって、ね、結果それテストじゃないけど、結果何か変わったなってことが、それが 見てあげるなんですよね。よくなんかゲーム紹介した時に子供同士遊べるゲームって言うんですけど、それもいいと思うんですよ。それだったら携帯ゲームとかでもと思うんですよね。親だったりとか誰とやるかということで、その子供以外でも鑑賞することによって違う絵が見えてくると思うので、ちょっとなんかそのボードゲームを買いにやりました欲しいですっていうか、子供に遊べるゲーム欲しいですっていうのはちょっとなんかちょっと残念感あるんですよね。
そうですね。大人が楽しようとして
だったらその DS と一緒だと思うんで、
そうですね、
なんかその誰と遊ぶかとか、遊んでそ横の、ね、仲のいい、あの家族じゃなければだんだん親が離れてくるので、遊んであげるっていうし、自分も子供今で1歳ですけど、やっぱりこう一緒にやるっていうこと自体にテンションが上がったりするので、誰かと一緒にっていうことが普通じゃないというか、何か楽するためのものじゃなくって、一緒にこう一緒に楽しむものってことが
大事ですよね。それは
だからこそ、そのさっきの支援児の方もやっていくことによって、そのいつも見てるその支援員とか先生が、あ、こんなこうなるんだってことで、ね、ダークな顔見えるかもしれないけど
それはあ、
こいつと思うかもしれませんけど待ったりするんで、自分も出てるってことを気にしないとダメかと思いますけど、
なるほど。この実はですね、1月のファミボドの時にですね、あのキャプテンソナーを私やりたいんですね。
あ、はいはいはい、
でキャプテンソナーというゲームは対象年齢14歳以上で難しいじゃないですか。
あ、はいはい、
ファイブドにはちょっと向かないんじゃないかっていう、持ち主さんに言われまして、でも私は思ってるのは、その中で楽しんでる大人の姿を大人8人揃って潜水艦ごっこをやってるわけです、それを子供たちが見たらすごく楽しいと思うんですね。そういう大人をぜひ見したいんですよ。楽しんでる大人、大人ってこんなに楽しいんだよっていう姿を、あのまず見せたいなと思ってて、まあ、そんなこと言いつつ自分がやりたいだけなんですけど
でもやっぱりなんか子供って大人に憧れがあったりするので、大人がやってることとかやってるのやりたいっていうけど、それがやってる姿を見せれて、それが楽しければやれるやらない別にしても、こんなんあるんだって言って、自分のこれをやれるようになろうっていう目標になってくるので、
やっぱりその国語を勉強する、算数を勉強するっていうのはそういうところにつながっていくっていうのを目に見せる機会にはなると思うんですよ。働いてる姿ってなかなか見せるチャンスないんですけど、あの勉強ってこんなに役に立つんだよっていうのはゴールとして一つあるわけで、それはそのモチベーションの上げ方の基本だとは思います
ね。じゃあちょっとお時間をありがとうございます。なんか最後なんか締めくくりでありますか。
そうですね、
今回のボードゲームの教育に使えるのかとか、
あの教育が使えるか使えないかという点で、あの使えるというのは確実にあると思います、まあ、一つはその社会的な社会性を上げるということで、あの個人の能力を上げる、まあ、脳みその筋トレ的なところですね、そういうのはあると思います。で、あのその読み書きそろばんのアカデミックスキルを伸ばしていくっていうのはまだまだ発展途上ではあるけど不可能ではないとは思いますので、まあ、そういう感じのゲームとかあの計算のゲームが出てますので、そういう点ではあれですけど、まだまだやれることがあるんじゃないかなと思います、
はい、
そこら辺の見解です。
いや、なかなかあの話したい話やりてよかったです
ね。はい、ありがとうございます。ボードゲームの話にあまり慣れなかった気もしますけど、
いやでも周辺の話だと思うので、その話をクリアしながらやっぱりこうボードゲームに、がそこにマッチするんじゃないかっていうアプローチが出たと思うので、そういう環境であるからこそ、やっぱりそのね、何かやろうと思う人はゼロの人もいれば、それこそで何千持ってる人もいると思うので、そのぐらいのアプローチがあると思うので、いいかなと思うんですけど、
そうですね、あの環境が変わってですね、そのこういうゲームが出たみたいなところで、あのそういう時点でまたあのお話ができれば、
それ第2弾ですね、第3弾
お願いします、
お願いします、じゃあ一回切りますね、
はい、はい、
じゃあ2回にわたって今回は収録しました。どうでした。
お疲れ様でした。
多分2時間ぐらいはガッツリなかなかこう自分の思ったことを録音しておくっていうのも大事だと思うので、
そうですねもっと勉強してかないとい
けない。いやいやいやいや、やっぱり大丈夫なんでね、視覚的なものがなかったりするんで、頭の中で想像してもらって僕らが話したことが間違ってるかもしれないけど、間違いは多分誰も聞けると思うので、一個参考になれば、更新になれば、
わかりました。
ゲームマーケット前なのにこんな真面目な放送
そうですね、 もっとそのいろんな文化として、うん、根付かせるのが今の大事なことだと思いますよね、うん、流行りじゃないんだよっていうことです、うん、あの文化としてあのものが入ってきて、それがあの我々の生活を変えていくと、うん、もっと豊かにしていくっていうのが大事だと思いますので、うん、
みんな、なんかもうちょっとなんかこの話を深掘りしたいなと思いましたし、うん、もっとなんかいろんな立場でしょうか、
あ、そうですね、
座談会もできたらいいかなと思いますので、うん、よかったらまた
ありがとうございます。
じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。